刻は6時35分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまえりこがお送りしています。続いてはニュースワンアラカルト。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマは小松左京氏です。
はい、
入門先月16日掲載のコロナも震災も予言策の秘密についてピックアップしてお伝えします。
はい、予言策って気になるタイトルですね。
そうでしょ、
はい、
これ過去には阪神淡路大震災とか東日本大震災、アメリカのトランプ大統領の登場、そして今年は新型コロナウイルスの蔓延など衝撃的な出来事があると予言作としてしばしば注目されるのが、40年以上前に書かれた SF 作家小松左京さんの小説なんです。
はい、
今回はその千里眼の秘密に迫ります。まずはこちらの一節をお聞きください。まるで戦争だ。医師はぼんやりした顔で考える。患者や付き添いや右往左往する医師でごった返す廊下の脇には、椅子や車付き寝台にぐったりした患者が寝かされている。これはパンデミック、感染症の大流行と人類滅亡の危機を描いた1964年の SF 小説、
はい、
復活の日の一節なんですが、これ今読むとコロナ禍を思わずにいられませんね。
そうですね、確かにそうも聞こえますよね。
はい、この小説はチベット風邪と呼ばれた感染症が国際的な貿易体制を麻痺させて、主要国首脳の感染や医療崩壊、株価暴落を招くというストーリーで、
はい、
この発端となる物質 MM88 がイギリスの軍事施設から流出するという設定も、これ新型コロナウイルスが中国武漢の研究所から拡散したというアメリカの主張に似ていて驚きます。
はい、今のコロナ禍と重なる部分が多そうですね。
そうなんです。これ出版当時小松さんは33歳だったんですが、執筆のきっかけはロンドンでのペストの発生を伝える英字新聞の記事だったと著書小松左京自伝に書かれています。
はい、
海外旅行の経験はなかったそうなんですけれど、
はい、
東西冷戦下の国際情勢とかウイルスの特性を描くのに図書館で海外の文献や論文をひたすら書き写したそうです。
そうなんですね。努力あってのそのリアリティというわけなんですね。
そのようなんですね。まあ、ストーリーで増殖する病原体を宇宙由来にしたのもリアリティの追求のためだそうで、
はい、
これ感染拡大が進むと人間が集団免疫を獲得して新規感染者が減ると知って、
はい、
これじゃ皆殺しにならんぞと自ら作り出したそうです。他にも1973年に刊行されてベストセラーとなった日本沈没は、人々を襲う地震や津波、火災が生々しく描かれて、あの阪神淡路大震災とか東日本大震災の後にも脚光を浴びました。
はい、
さらに1978年の短編集アメリカの壁では輝けるブライトアメリカを掲げたアメリカ大統領が誕生して、北米には巨大な霧の壁が出現するというストーリーが、偉大なグレートアメリカを訴えたトランプ大統領がメキシコとの国境に壁の建設を進めるという状況と確かにそっくりです。
どれも今より40年以上前に書かれた作品なのに、この近年の状況とそっくりで、まるで本当に予言みたいですよね。
そういう見方ができるわけなんですね。
はい、
でこの背景には小松さんがあらゆる専門知識を動員して壮大な想定実験、シミュレーションを繰り返して人類や国家の動揺を描き出すということを目指したこともあるようなんです。
はい、
先月刊行された新書今こそ小松左京を読み直すの著者で評論家の宮崎哲也さんは、世界全体の問題をあぶり出すために破局を設定したが、
はい、
細部まで細かい部分まで精密に描き込んだ結果、現実の危機と重なった、それが予言に見えるのだろうと語っています。
確かにこの破局をリアルに書いた分、あまりに現実とそっくりだと予言だと言われそうですよね。
そうですね。 さらに小松さんの作品の原点には戦争の体験もあるようなんです、
はい、
旧制中学時代に神戸の軍需工場で働いて空襲を何度も逃れたそうで、
はい、
科学の負の側面を知るからこそ歴史の if をかけるのは SF だと考えて作品で人類に理性と自戒を求めたそうなんです。
強いメッセージが込められていそうですね。
そうなんです。小松さんは実社会でも人類の進歩と調和を掲げた1970年の大阪万博の理念作りを主導したりと、
はい、
人類の未来像を提言し続けました。次男の小松実盛さんは父の SF は社会への警鐘を書き続けなければ生きていけないぐらいの気概を感じたと振り返っています、
はい、
改めて SF 小説復活の日の後半に登場する文明史家のセリフを見ると全人類の共同戦線を張れるような体制を準備していたとしたら最悪に対する戦いもまた違った形を取ったのではないでしょうかというセリフがありまして、
はい、
これねコロナ禍と向き合う私たちの胸にも迫るものがあります、
はい、
新型コロナの第2波第3波に備えよという小松さんからのメッセージとも捉えたいものです。
なんだかこれから起きることも見透かされているみたいな感じがしますね、
うん、この想像力のたくましさのようなものを感じますよね、
はい、
ところで科学的な空想サイエンスフィクションの本格的な SF 小説は19世紀のヨーロッパで生まれましたけれども、
はい、
後世の科学が空想の SF の世界を追いかけた例というのも少なくないんです、
はい、
例えば SF の父と呼ばれるフランスのジュール・ベルヌが1865年に発表した月世界旅行は人を乗せた砲弾の発射位置とか、
うん、
飛行時間が1969年に月面着陸したアポロ11号と類似していまして、
はい、
後に予言と評されているんです。
すごいですね、SF の世界にもう現実の世界が追いついていったわけですね。
そうなんです。これ現代と重ねて読める内容の作品というのは他にも多くあるんですね、
はい、
改めてこの SF 小説から汲み取れるメッセージというものに注目してみるのも面白そうですね。
そうですね。お話の中でこの小松左京さんはリアリティを出すためにその図書館で文献だったり論文をひたすら書き写したっていうお話もね先ほどありましたけれども、
はい、
まあ、そうやって書かれた作品からはさまざまな本当にリアリティもそうですし学びという部分もありそうですよね、
うん、そういった点に注目して改めて読んでみるのも面白いと思います、
はい、
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容は FM 群馬のホームページニュース版のページにも追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください。
はい、ラジオ版入門ニュースの門でした。